もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です、
はい。あ、こんにちは。よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
はい、49歳です。
49歳。結婚してます、
はい、はい、結婚しております。
ご主人何歳ですか。
はい、56歳です。
56歳。お子さんは、
はい、はい、長女が21歳。
はい。
次女が17歳です。
はい。で、今4人で暮らしてるわけですね。
はい、そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか。
はい、長女との関係を改善したいので、
はい、
突破口を開きたいと思いますので、
はい、
ご指導をお願いしたいと思います。
長女との関係は今うまくいってないということ、はい、
そうですね。
例えば具体的にいつ頃からですか。なんとなくこうギクシャク始めたのは、
ギクシャク始めたのは、短大から帰ってきた感じですかね。社会人1年生なんですけれども、
はい、
社会人になっていろいろ環境が変わりまして、
うん、
今まで結構甘えん坊な感じだったので、
はい、
自立させるために私はあまりいろいろ関わらないようにしてたんですけれども、
はい、
いろんなことが新しいことで本人としては覚えることとか忙しいこととかあって、
うん、
なかなか思うようにいかないところがまた当たりどころになってしまってるって感じなんですけれども、
う
ん、
で例えば具体的に言うと気持ちの動きとか言葉とか どんな。
そうですね、もともとそうですね、表面的には子供の時からなのかもしれないですね。やっぱり長女なんで、
はい、
いわゆるいい子だったんですよね。
はい、
でそれでやっぱりいじめとかあったりして、本
人いじめがあったっていうのはいじめられた方、
いじめられた方です
ね、はい
はい、本人も強くて親には言いづらくて、ある程度大きくなってからこうだったああだったっていうのを私じゃなく他の親戚の方とかにこんなことがあったんだみたいな感じで聞いたのが初めてで、はい、
いじめられてるってことはすごい深刻な問題だと思うんだけれども、その深刻な問題を一番近いお母さんに言えなかったっていうことは、
はい、
どう解釈していいんでしょうか。お母さんと一番心の深いところでつながっていなかったって解釈していいの。
そうですね、やっぱり私の方も精神的にこう追い詰められてた部分もあったんで、
はい、
結局私が子供に依存してたっていうことになるんですかね。そういうのは
いわゆる過干渉、はい、
過干渉ですね。なんかいわゆるコントロールマザーだったのかななんて今になって思うんですけどね。
それで小さい頃は、はい、はい、まあコントロールするまで、はい、まになっていたと、
はい、
つまり親に従順だったと、
はい、そうなんです。
ところが、
はい、
だんだんと成長してきて、
はい、
従順でなくなってきた。
はい、そうです。
まあ、従順の裏にある、う
ん、はい、
ちょっと言葉がきついんですけれども、従順の裏にある敵というのは、は
い、そういうことになりますかね、
が表に出てきたと、
はい、そうです。
であなたとしてはこの長女、21歳の長女、今も社会人1年生っておっしゃってましたから、
はい、はい、
実際に接する機会は多くないんですね。
だってそうですね、
会社に出て、はい、朝出てっちゃうわけでしょ。
はい、出てっちゃいますね、はい、でたまに食卓を囲んだとしても、あ、何こんな会話してるのみたいな、そんな感じでちょっと会話をしてもなんか言葉尻を指摘、その言葉遣いないんじゃないなんて妹にこう指摘して、なんか場の空気が悪くなるような、そんな感じなんですね。
うん、そうか、はい、今までこのお嬢さんがあって自分の人生があるというような、
はいはいはい、
お嬢さんの心理的に依存していたのが、
はい、
はい、いろいろトラブルができて、まあどうしていいかわからないと、どうしたらいいんでしょうというのが今日の相談。
はい、そうです、うん、
はい、わかりました、はい、今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
小学校の時、中学校の時、いじめられた時ありましたね。
はい、
人間お母さんにこの話できないけどね、 こんなきついことがあったのよって喋、はい、れる相手はね、あなたにとって嫌いなターゲットの人ですか、これ。
そうです、
そうですよね、
はい。
それはお姑さんの関係か、あなたの兄弟が何かありませんか。
はい、あります。あの姑とその時は良くなかったです。
そうですよね、
はい。中学1年の時にいじめられて、でその頃におばあちゃんなり、いとこ、
それはあなたにとっては決して心穏やかではない人、
はい、あ、では なかったです。
うん、辛かったですよね。
関係性は最悪だったので。
そうですよね、
はい。
そうすると向こうはあなたに批判的な言葉返ってくるでしょ。
返ってきますね。
ね、
悪いように言われてましたんで。
つまりあのお母さんには言えないけどね、おばちゃまに言うわっていう時は、
はい、
おばちゃまはこのお嬢さんにとっては一つの出汁、
はい、
そのおばさんは嬉しくってあなたに喋るんです、
はい、
こんなこと言ったわよ、
はい、
それを聞いたあなたは、
はい、
なぜこの人にわざわざ言うのって、
はい、
お母さんに言ってくれればいいじゃないかってあなた思うんです。
はい、そうです、
ね、そうすると、はい、その言った告げ口をした方に対してはあなたは平然としますけども、はい、平然とした抑えてた感情がこの嬢さんに向かっていくわけです、
はい、
ところがだんだんだんだんこの嬢さんにあなたは操作されていくんですよ。また言うんじゃないかなこの子って、家でのこんなことも喋るかもしれないってあなたは恐れになってくるんですよ。
そうですね、はい。
そしてその時にこの嬢さんにあなたは依存しなくって、はい、下のお嬢さんの方にまあ、依存って可愛がるってのかしらね、
はい、
この差別はしてるはずなんです、長女と次女。
はい、
例えばちょっとした時に、
はい、
買い物に行こうかって時に下の子と行きたいんです、あなた。例えば、もう一つ言うと、ジュースがありますね、
はい、
でお母さんがあのジュースをついであげます、
はい、
長女と次女に、
はい、
無意識に最後の一滴、
はい、
長女はお母さん最後の一滴どこに持っていくかなと思うんですね。でお母さんすると、いや何気なくだけども最後の一滴は次女の方に入れてるんです、
はい、
そういう本当に小さな小さな小さな心の駆け引きをこの長女は見てたってことです、
はい、
だからある面ではあなたを話しやすいのは次女の方だと思うんですね。
そうなんですね、
で、はい、でもその次女に話しやすいっていうのは最初からそうであったかということではなくって、この長女は私を困らせる、
はいはい、
恥をかかせる、はい、一番行ってほしくない人のところに行って話しちゃう、
はい、
それがあなたにとっては我が子でありながら、
はい、
どうにもならないね、
はい、
苛立ちと、
はい、
悲しくなっちゃうのかしらね。なぜこの子は、その時に向き合ってね、その長女と話しました、
はい、長女とはやっぱりあの裏にこうおばあちゃんなり、
そうなんですよね、
そうですね、あのおばちゃんなりがいたので芯からこう喋れたっていうことではないですね。
それが解決しなかったんです、
はい、
でね、この長女はどういう解決を求めていたかというと、
はい、
正解はないです、
はい、
ただ一つのアドバイスと聞いてほしいのは、
はい、
お母さんが直接来て、
はい、
なぜこれを言ったの、お母さんはおばあちゃんは嫌いよはっきり言うんですね、はい、一番お母さんが怖がってる人、一番嫌な人に行く、はい、あなたは、
はい、
お母さんは辛いでしょ、
はい、
それを言ってくれた時にこの嬢さんは、はい、罪悪感が消えるんです。事実だから、
そう
なの、はい、感情っていうのはね、
はい、
事実を突き合わせてそのまま言ってくれるとその時は一瞬ドキッとしますけれども、
はい、
全部解放されるんですよね。彼女は知ってます、おばあちゃんも親戚の方も心底私を見てくれないって知ってますよ。彼女は
知ってますね、本当に
知ってるでしょ、
はい、知ってます。
それなのにお母さんはまた言われるんじゃないかという防衛であったと、はい、私はね一度ですねこの嬢さんと何気ない時に、
はい、
何気ない時です、
はい、
例えばあなた車乗ります、
乗ります、
その時にお嬢さんに買い物に行った時にね、お嬢さんを助手席にして面と向かって顔を見ない方です。進行方向に景色になるものです、
はい、
それで今こうして一緒に乗ってるけれども、あの時ね、はい、お母さん今後悔してるのって、おばあちゃんとか言ったでしょって、お母さん気づかないことがたくさんあったのよねって、
はい、
だけどあれを言われた時に悔しくってねって怒りたかったけれども、
はい、
また言われるんじゃないかと思って怖くて 言えなかったことがあったんだっていうことで喋るんです。
はい、そうします。その通りです。
そうでしょ、
はい、
とそのお嬢さんはなぜ私が車とか、
はい
はい、その走る方向に行ってくださいって言ったら、そのお嬢さんはそれは走馬灯のように頭に浮かぶんです。
はい、
何も言わなくってもその言葉でお嬢さん、はい、ああお母さん言いたかったんだ、お母さんはすごく傷ついたんだっていうことで、はい、自分の心が癒されるんです、はい、親子っていいなと思うんですよ。
はい、
今、はい、お母さんとの関係、一番大事な親子関係がうまくいかなくって、はい、社会でうまくいくわけないですよね。
はい、あ、そういうことですか。
そうです。あ、はい、お母さんとこういう会話をすることによって心がほかほかするんだっていうことを気づかせてあげたときに、彼女も職場でうまくいくんです。今ね、はい、親子関係でうまくいってないお子さんは、
はい、
謝るってことはできないんです。職場でね、君これこんな失態したんだよ、はい、謝りなさいってことは、お互いに仲良くしなさいってことなんです。感情を、その、消化しなさいって意味なんですね。はい、今の人たちは、謝りなさいってことは、悪いことしたっていうことを認めて謝るわけですよね。
はい。
絶対できないですよね、怖くて。だから、意地を張るんです。でもね、とか、言い訳する、はい。それが人間関係うまくいかないんです。
はい。
ほとんどの人がね、あ、これ謝れば済むことなのにって、どうしてこの子は頑固で言わないだろうってお子さんは、
はい、
幼児期から、
はい、
あなたは悪い、いいでは知らないってことなんですね。
は
あ、謝るとごめんねっていうのは、はい、心と心をつなぐ言葉なのに、懲罰になっちゃうんですよ。
はい、
罰則が謝ることになってるんです。そういうことを教えられたお子さんは、職場に行ってもうまくいかないんですね。
はい、
この子は職場でも怯えてるんですね。
はい、
失敗しても怒られてしまうから。
はいはい、
それはなぜかというと、失敗しても何しても、家に帰ったらお母さんが、わかる？その気持ち。誰か一人分かってくれたら、生きていけるんです。
はい、
その一番の肝心のもの、はい、元を、今ずーっと引きずってるんですね。
はい、
ですから、あなたは車の運転するきっかけを見て、今日は言おうかなと思った時に、
はい
ただほんの少し、はい、あの時お母さんね私の子供なのにと思って悔しかったってそれだけでいいんです、
はい、
それが子供とのコミュニケーションです、
はい、
何かの参考に思い出してください、
はい、
先生お帰りますね。
はい、ありがとうございました、
はい、いい話伺いましたね。
はい、はい、ありがとうございます。
謝ることで関係ができるなんてね。
はい、
あなたさっきコントロールって言葉使ったんですよね。
はい、使いました。
なんでコントロールを支配しようとするか。
はい、
それはあなたに無力感があるからなんです。
ああ、そうなんですね。
その無力感に気がつけば、うん、
はい、
が今大原先生がうんと言われて非常に気をよくしてるところなんですけれどもあのその無力感に気がつけばね、
はい
うん
は
い、いろんなことがずっと全部スムースに動き始めます、
はい、
つまりあなたの子供をコントロールしようとする元にある心理、
はいはい、
それがあなたの心の中にある無力感なんです、
はい、
するとこれが解決すれば、
はい、
全部うまく動き立つはずだと思います。よろしいでしょうか。
はい、わかりました。ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい。
コントロールとサポートは違います。子供はコントロールしない。サポートする、助ける。